お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからダニエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はダニエル書7章2節から8節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ダニエル書7章の学びをしていますが、7章の2節。ダニエルは言った。私が夜、幻を見ていると、突然天の四方の風が大海をかきたて。この箇所についてマギー博士は続いて次のように述べています。ローマ帝国は今も存在し、昔のローマ帝国の一部であったヨーロッパの国々がもう一度一つにされます。このすべての国々は様々なイデオロギーと違う形の政府と見解のまま一つに戻されなければなりません。この時点で私たちはこの中に説明されている状況と現代の世界状況との類似に目を向けなければなりません。私たちは明らかに時代の終わりに近づいていると私が言うのはこれが理由です。今日すべての大陸が目を覚ましつつあり、すべてが火の目を見ることを要求しています。何世紀もの間原始的な文明を保持していた人々が突然にジェット機時代に投げ込まれました。マスメディアやミサイルが大衆の考え方を変えました。新しいイデオロギーが私たちの知性を捉え、不安定な世界は必死になって第三次世界大戦を回避しようとしています。あなたは今日ラジオを聞き、テレビを見るときに自分は洗脳されていると思わないでしょうか。あらゆる種類のプロパガンダが私たちに与えられています。動揺している大衆はプロパガンダという餌を食わされています。私自身もプロパガンダを供給することに興味があると告白します。それは神様の御言葉のプロパガンダです。私はこの番組を聞くすべての人を洗脳して主イエス・キリストを信じる人にできたら良いのにと思います。大衆の心を捉えることに成功するのはこの章の小さな角です。彼にはダニエル書7章の8節にあるように大きなことを語る口があったと説明されています。彼が現れるとこの世に自分自身を売り込みます。彼はサタンの人です。主イエスは次のように言われました。ヨハネ5章の43節。私は私の父の名によって来ましたが、あなた方は私を受け入れません。他の人がその自身の名においてくれば、あなた方はその人を受け入れるのです。今日、人道主義は至るところで人類を褒めたたえています。彼らは公共の役人を褒めたたえ、また自分たちがお互いを褒めたたえる舞台や映画の俳優たちを褒めたたえています。役人や俳優たちが今日さまざまなメディアをコントロールしています。彼らは演劇を社会的な地位のあるものにしました。ところがギリシャ人たちの道徳を堕落させ、今日私たちの道徳を堕落させつつあるのは明らかに演劇なのです。若者たちが自分たちの自由について話しているのをよく耳にしますが、彼らは同じセリフを話し、国中のどこでも見つけることのできる同じ服を着ているのです。彼らは本当の自由は全く持っていません。今日人々は完全にメディアに洗脳されています。私たちはみんな神様の御言葉に洗脳された方がずっと良いのです。ダニエルが私たちに示しているのは恐ろしい描写であり、とても不安になる光景です。 誤解しないでいただきたいと思いますが、私は今日、私たちが見ているものが予言の成就だと言っているのではありません。私は単に風が吹き始めていると言っているのです。この嵐はかなり長い嵐になるかもしれません。ダニエル書7章の3節。4頭の大きな獣が海から上がってきた。その4頭はそれぞれ異なっていた。4つの獣はそれぞれ違った獣です。獅子と熊と豹とそして10本の角を持った獣です。この書の中以外では誰も10本の角を持った獣を見たことはないと思います。これらの獣たちは多くの言語、部族、民族の人々で形成された王国を示しています。7章の4節。大地のものは獅子のようで、ワシの翼をつけていた。見ていると、その翼は抜き取られ、地から起こされ、人間のように2本の足で立たされて、人間の心が与えられた。ワシの翼を持った獅子は特にバビロンを表しています。17節に宣言されているように、4つの獣は4人の王を表していますから、この獅子はネブカデネザルのことも表しています。この獅子にはワシの翼がありましたから、通常とは違った獅子でした。ワシの翼は、バビロンが軍隊を素早く動かす能力を持っていたことを表しています。軍隊を素早く動かすことは、歴史を通じてどのような世界的な権力にとっても、そのような権力を持つための秘訣です。戦いにどのように勝つかと問われたときに、戦いの場に一番早く、一番多くの人数で到着する者が勝つのだと言ったのは、アメリカの将軍、ネイサン・ベッドフォード・フォレストです。ネブカデネザルは、軍隊を素早く動かす能力を持っており、その能力が彼に世界的な権力を与えたのです。アレキサンダー大王やローマの皇帝たち、そしてもちろんナポレオンの秘訣もこれでした。第一次世界大戦において飛行機が導入されました。また第二次世界大戦は主に空軍力によって勝敗が決まりました。最も大きな力を持って最も素早く動くことのできるものが世界的な支配者になります。過去においてバビロン帝国がそうでしたし、おそらくこのことが将来の世界的支配者を決定する要因になると思います。その翼は抜き取られとは、明らかにネブカデネザルが精神病に陥り自己を失ってへりくだらされたことを指しています。地から起こされ人間のように2本の足で立たされてとは、ネブカデネザルの回復を意味します。彼は獣のようになりそのように振る舞いましたが、彼の理性が回復され正気に戻りました。人間の心が与えられたと書かれていますが、これはネブカデネザルの戒心を指していると思います。彼は生ける誠の神様を知るようになったのだと思います。獅子は金の頭であるバビロンに相当します。今日バビロンは廃墟の山です。でもエレミアが予告したように、この廃墟こそがバビロンのものだった外側の栄光を雄弁に物語っています。この廃墟の中に誇り高き獅子が台座の上に立っているのを見ることができます。この獅子の像が、あの偉大な帝国を表すものだったのです。バビロンの町の発掘によって、その町の栄光が明らかになっています。バビロンの空中庭園は、古代世界の七不思議の一つでした。ネブカデネザルは、丘陵地帯出身の女性と結婚しましたが、バビロンはテキサス州の西部のように平地に建てられていたので、彼は奥さんが、ホームシックにならないようにと空中庭園を建てたのです。それはとても美しいものでした。明らかにバベルの塔をかたどった大きなジグラットもありました。それはレンガで作られており、その周りに頂上まで螺旋状の通り道がつけられていました。その頂上には人間の生贄が捧げられた祭壇がありました。 またバビロン人たちは他に類を見ない素晴らしい郵便制度を持っていました。聖堂の下水設備のある室内の風呂もありました。また彼らは町の中にものすごい図書館を持っていた教育のある人々でもありました。町の周りには90メートルの高さの城壁があり、その城壁の上には二輪馬車が4台、肩を並べて通れるほどのもので町全体を囲んでいました。さまざまな金属でできた像の金の頭が、この文明の外側の栄光を示している一方、獅子の残酷な性質が、この王国の異教の残忍さを説明しています。その性質はダニエル書の2章と3章に明らかに説明されています。ダニエル書7章の5節。また突然、熊に似た他の第二の獣が現れた。その獣は横ざまに寝ていて、その口の裂きの間には3本の肋骨があった。するとそれに、起き上がって多くの肉を食らえ、との声がかかった。メドペルシャ王国を表す熊は、ネブカデネザルの像の銀の腕に相当します。日本語の聖書には、その獣は横ざまに寝ていて、とありますが、英語の聖書には、熊に似た獣は横ざまに起き上がったと訳されています。ですからこの熊に似た獣は両手利きでした。最初に熊はメディア人たちの強い左手で打ち倒してバビロンを征服しました。その後この熊はエジプトを占領したペルシャ人たちの右のアッパーカットでバビロンに支配されていた世界の他の国々も取りました。三本の肋骨はこの帝国を形成していたバビロン、リディア、そしてエジプトの3つの王国です。この熊に似た獣には翼はありませんが、起き上がって多くの肉を食らえと命じられます。メドペルシャの軍隊は大きく地響きを立て、うなっている熊のように移動しました。彼らは自分たちの家族さえも連れて行ったのです。テルモピレイでギリシャに対して、およそ30万人の男たちと300隻の船を率いて敗北したのはクセルクセスでした。彼の艦隊は嵐によって破壊されました。なぜなら、この特別な時には神様は東洋が西洋を支配することを意図してはおられなかったからです。ダニエル書7章の6節。この後見ていると、また突然、豹のような他の獣が現れた。その背には4つの鳥の翼があり、その獣には4つの頭があった。そしてそれに主権が与えられた。突然獲物に飛びかかる豹は、アレキサンダー大王のグレコ・マケドニア帝国を表しています。4つの鳥の翼は、アレキサンダーが自分の軍隊を動かすその素早さと突然攻撃する様を際立たせています。アレキサンダーの軍隊と比較すると、ネブカデネザルの軍隊は田園風景の中を走っている鈍行電車のように見えます。世界の支配権を獲得した強い国々は偉大な速さを持って動き、攻撃する能力を発達させました。今日私たちは各国によるミサイル攻撃の競争を目の当たりにしています。4つの頭は30代初期にアレキサンダーが死んだ時に彼の帝国が分割されることを描写しています。バビロンは酔っ払いのどんちゃん騒ぎで滅びました。アレキサンダーもそうでした。両方とも同じように滅びたのです。アレキサンダーの死後、彼の4人の将軍たちが彼が切り開いた世界的な帝国を分割しました。なぜなら、一人一人が自分には全体を支配することができないことを知っていたからです。カッサンドロスがマケドニアを取りました。リシュマコスは小アジアを取りました。セレウコスはシリアを取りました。その中からダニエル書の8章の小さな角であるアンティオコス・エピファネスが出ました。このアンティオコス・エピファネスがエルサレムの宮を大いに荒らしました。そして最後にプトレマイオスがエジプトを取り、 もちろんこの家系から後にクレオパトラが出てくるのです。聖書の中にはグレコ・マケドニア王国の歴史は記録されてはいません。年代的にはグレコ・マケドニア王国は旧約聖書と新約聖書の中間期にあたります。この期間は中間時代または沈黙の時代として知られていますが、この時はパレスチナにいた残りの者たちがエジプトとシリアの手によって最も苦しめられた時代でした。ダニエル書7章の7節。その後また私が夜の幻を見ていると、突然第四の獣が現れた。それは恐ろしく、ものすごく、非常に強くて、大きな鉄の牙を持っており、喰らって、噛み砕いて、その残りを足で踏みつけた。これは前に現れたすべての獣と異なり、十本の角を持っていた。この十本の角のある得体の知れない獣は、ネブカデネザルの像の鉄のすねと同じように、ローマ帝国を表しています。これが19から28節に詳細に解き明かされているのを見ていきます。神様の御霊が私たちにくださった説明を知りたいと思います。そうすれば私たちはどんな憶測からも解放されるからです。他の3つの獣をすべて合わせたよりももっと多くの注目が4つ目の獣に向けられています。この部分は私たちにとってもとても重要です。なぜなら私たちは四つ目の獣の時に生きているからです。今は十本の足の指と十本の角が自分たちを表し始める時です。四つ目の獣は他の者たちとは全く違っており、この獣は別の幻の中でダニエルに与えられています。他のすべての獣たちは似たものが今日ジャングルや動物園の中にいます。私たちは誰でも獅子も熊もヒョウも見たことがありますが、地の上でも海でも空中でも四つ目の獣のようなものは見たことがありません。これは本当に異常な獣です。またこの獣は、それは恐ろしく、ものすごく、非常に強くてと説明されています。ローマ帝国を表すこの獣は強さが特徴です。この獣は恐れと恐怖を刺激し、この前に出てきたどの獣とも違います。またここには大きな鉄の牙を持っておりと書かれていて、象の幻のローマ帝国である鉄のすねと一致します。ローマの鉄のかかとは千年の間この世の首にかけられていました。ローマ帝国についてとても多くのことが言われてきました。そして今日でさえもローマ帝国は歴史家たちを驚かせます。ギッボンはローマ帝国のことを次のように言いました。ローマ人たちの帝国はこの世を満たし、この帝国が一人の人物の手に落ちたとき、彼の敵にとってこの世は安全で退屈な牢獄になった。反抗することは命取りであり、逃げることは不可能だった。ダニエル、夢を解き明かす者と題したダニエル書に関する著書を書いたトリニティ・エヴァンジェリカル神学校の組織神学の教授、ロバート・ D ・カルバー博士は次のように述べています。2000年前、ローマはこの世に国際連盟と国際連合が私たちの時代にもたらそうとしてきた普遍的な統一をもたらした。現代の試みは、現代の人々の多くが思っているような最初の試みなのでは全くない。ただ皇帝アウグストの時代以来、全く失われてしまってはいない古代ローマの理想のリバイバルである。ローマ帝国はバラバラになりましたが、ローマ帝国はヨーロッパの多くの国々の中に今も生きています。地中海に国境を接している国々と、また北アフリカにある国々です。これらはすべてローマ帝国の一部でした。誰もローマを征服した者はありません。ただこれら違う国々にバラバラになってしまったのです。 この異常な獣は10本の角を持っていました。これは明らかに10本の指を持つ象の足に一致します。強調点はこの帝国の始まりにではなく、むしろ終わりの時に置かれています。それは10本の角の時代です。この4つ目の獣の幻は私たちにとってさらに重要なものです。なぜならこの幻はまだ成就していないからです。明らかに私たちは時代の終わりに近い時期に生きています。3つの獣の幻はすでに成就しました。ということはこの予言の4分の3がすでに文字通り成就したという意味です。将来に残っているのは角の時代だけです。ローマという第四の王国はすでに現れました。ローマ帝国はバラバラになりましたが、十個の王国になって戻ってくるのです。そして神様の御言葉が反キリストと呼んだ一人の人物によってもう一度一つにされます。ダニエル書七章の八節。私がその角を注意して見ていると、その間からもう一本の小さな角が出てきたが、その角のために、初めの角のうち三本が引き抜かれた。よく見ると、この角には人間の目のような目があり、大きなことを語る口があった。今私たちの注目は、十本の角に向けられます。十本の角が五つ目の王国を表してはいないということに注目してください。角は四つ目の獣の頭から生え出し、これが四つ目の獣の最後の進展です。最初の幻である象の幻の足の指は鉄と粘土でした。鉄はまだそこに存在します。ローマはまだそこにあるのです。でも粘土、つまり弱さもまたそこにあります。鉄が一人の人の専制政治を示し、粘土は大衆、民主主義を示すと思います。今日民主主義の中にそのような種類の弱さがあります。神様の理想的な政府は民主主義ではありません。神様による完全な独裁です。イエス・キリストがこの世を支配されるとき、主は誰にもご自分のなさりたいことを頼んだりはしません。主が選択をされ、この地上は主が運営されたいように運営されるのです。これがあなたや私が主の形と同じにされることが最善である理由です。そうでなければ私たちは主の完全な独裁のもとでとても不自由になってしまいます。実際主は誰でも主に反抗する者をご自分の御国から追い出されます。ですから私たちは主と主の絶対的な支配のもとにひれ伏すべきなのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はダニエルの4つの獣の幻というテーマで、ダニエル書7章2節から8節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または浜寺@hamaderabible.jp、hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。